国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたします。それでは本日も日本カウンターインテリジェンス協会代表で元警視庁公安部外事課捜査官でいらっしゃいました稲村先生をゲストにお招きしております。本日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今回はですね、前回はカウンターインテリジェンスっていうのはどういうものなのかと、それから稲村先生がやられてるですねカウンターインテリジェンス協会の活動の、ね、一端を お話しいただいたんですけども、今回は、このスパイ、という話でいうと、中国の反スパイ法っていうのが特に去年ぐらいからね、日本の企業の中では非常にこう話題になっていると。で、日本の、ビジネスマンが中国で拘束されるなんていう事件も起きてきましたので、このあたりについてちょっと お話をして聞きたいなと思ってますけども、まず中国のこの反スパイ法、これの脅威っていうか、どれぐらい日本の企業にとって深刻な問題なのか、そのあたりからちょっと教えていただけますか。
そうですね、中国の反スパイ法はもともと恣意的な法運用がされるとして懸念されてたんですけれども、去年の7月に改正をされて、その定義がですね、広まったというよりは、具体的に内容が記載されて、かつ定義もやや広まったという形で、もともと改正前から、その他のスパイ行為みたいな条文があって、いわゆるキャッチオール規制みたいな形でキャッチオール条文があったので、恣意的な運用し放題だったんですけれども、定義が、具体化されて広がったことによって、運用する側としてはほらここに書いてあるだろうって、明確に言いやすくなったっていうところが一つ、ありまして、それはすごく懸念すべき点かなというところがありますのと、あとはそのキャッチオール条文というのは依然として残っているので、依然として恣意的な運用というのはされうる法律であると思ってます。
基本的になんていうかこう、そういう運用のされ方を、が可能だということであれば、ある意味何をやっても、スパイ行為に当たるんだっていうふうに言われてしまったら終わりという部分もあるんじゃないですか。
そうですね、まさにそこが企業としては懸念しているところで、ただ冷静になって考えなきゃいけないのは、生人という中国に駐在している日本人の社員の方がいる中で、17名しか拘束されてないんですよね。なのでその17名の方がなぜ拘束されたかっていうのを、深掘りする必要があるかなと思っています。
可能な範囲で
教
えていただけると、これ日本の企業の人は、すごくやっぱり気になっているはずなんですよね。今おっしゃった通り、全体の、中国に赴任している、何年の間で赴任している数から考えれば、17人っていうのは確率論で言えばそんなに高い数字ではないんだけれども、ものすごくその有名な日中関係の間で非常にこう有力なそのビジネスマンの方も捕まっているとかっていうこともあるので、何か本当にそうスパイ行為に当たると思われるようなことをやってたのかどうかとかね、やっぱりどういう基準で17人の方が捕まったのかっていうのは、少しでもその参考になることがあれば、企業さんの人にとってはすごく役に立つんじゃないかなと思うんですよね。
まず一つ、日本側の事情で言うと、17名の日本人の方のほとんどの方、全員はちょっと裏付け取れてないんですけども、ほとんどの方が日本の、情報機関といったらちょっとか、言い方は適切か分かりませんけども、いわゆる情報活動をする組織の協力者であった、と言われています。でこれの裏付けはある程度できていて、
公安調査庁ですね、はっきり
言ってそうですね、言っちゃいましたね、
言っちゃって、いいでしょう、これは
出てる話だし、ただこれ一つ気をつけなきゃいけないのは、協力者というと、その言葉を捉えてしまうとですね、いわゆるこう日本の公安調査庁のような情報機関の、の言いなり で例えば謝礼をもらって情報を無理やり取ってきて提供するみたいなイメージを持たれるかもしれないんですけれども、 例えばただ単純にこう、うん、公開の場所で公開情報の意見交換をするっていうのも、
うんうん、
普通のスパイ活動としてはそれは協力者に入るかというと、まあ、疑問がつく、まあ、情報活動ではないと判断されるところも、中国はそれも含めて、まあ、協力者とみなしている可能性があるっていうのはすごく思っております、
うんうん、はい、そうなんですよね。だからそこもその日本のビジネスマンが気をつけなきゃいけないところで、はい、やっぱり日本の、ね、その公安調査庁もそうなんだけども、はい、やっぱり自由に海外に、ね、はい、行けないじゃないですか、はい、行って活動ができないから、ね、やっぱり現地に行った経験のある人の話を聞きたいっていうのは当然、うん、ね、それが別にこう秘密に関わろうか関わる前が、はい、やっぱりいろんな情報を収集して、その中でね、はい、彼らいろんな人から聞いたことでこう、ね、その情報の断片をつなぎ合わせれば別の、はい、ね、ピクチャーが見えるということもあるので、はい、必ずしも一人の情報から得るものが別に秘密だろうとそれは関係なくて、
はい、
でもそれが情報機関にとってはね、有益になるってことはあるんで、は
い
は
い、そうですね。なので日本の情報機関が、うん、まあ、そのようにして情報を、まあ、意見交換も含めて集めていると中国は見なしていて、うんうん、でまあ、中国はそれにかなりピンポイントで狙いを定めて、うん、まあ、警告の意味も含めて、まあ、検挙しているのは、まあ、おそらく傾向として述べていいんだろうと思ってます、うんうん、はい、で最近拘束されてしまったアステラス製薬の方も、うん、
はい、
なかなかちょっとそこの裏付けが取れなくて、なぜ拘束されたんだろうというのはずっと考えていたんですけども、最近ですね、二方面から、まあ、そういう、まあ、どの組織がちょっと置いておいて、
うん、
まあ、そういう接点を持っている方であったという情報が得られたので、
うんうん、
やっぱり一つ傾向ははっきりしたかなというところと、うん、とまあ、中国の目線からすると、
うん、
例えば彼らが情報機関と接点を持っていて、普通の民主主義国であれば、
うん、
それは問題ない活動かもしれないんですけども、うん、まあ、彼らの中国からしたらそれは問題あると捉えていて、うん、かつ日中コミュニティに深く入り込んでいる日本人であれば、
うん、
中国から見ると日中の、まあ、中国の深い情報も触れつつ、さらに日本の情報機関と接点を持っていると、うん、まあ、危険視されるな、
うん、
中国から見ればそう見えてしまうと、
うん、
なので彼らはかなり厳しくそれを摘発しているという見方が見えるんじゃないかなと思います、
はい、うんうん、はい、非常に大事ですよね。すごく、はい、スパイ活動っていうのが、まあ、本人はただ食事しただけだと、
ね、
はい、いうふうに思うかもしれないけれども、はい、その別にお金をもらってなんか秘密情報を収集するの、そんなことやってるわけじゃないんです、スパイ活動じゃないんだって、はい、ね、その日本のビジネスマンが言ったとしても、
はい、
いや単に食事をすることだって、ね、その自分は、ね、その人が中国社会に入って中国で持ってる情報をね、それを食事の中で言ってる可能性があるというふうに思ったら、それはスパイ行為と取られても仕方がないという部分は、まあ、ある意味あるということですね。
はい、そうですね、
うん、
あとはもう一つ気をつけなきゃいけないのは、昨年一昨年かな、釈放された鈴木英司さんが、
はい、
釈放された後に日本国内で、
うん、
まあ、公安調査庁に中国のスパイがいるって大々的に言ったん
です、ね、うん、本で書いてらっしゃいますね、
はい
はい、
あれは、なぜそのようなことを彼がおっしゃったかというと、うん、中国において検挙された、彼が検挙された後に、うん、護送車の中で古くからの中国人の友人と会って、うん、彼から言われた、
うん、
確かそういった経緯だったと思うんですね、うん、でまず一つこれおかしいのは、護送車に友人関係があるのって絶対乗せないんですよ、うん、あとは共犯関係者の人間っていうのはそこで口裏合わせされちゃうので、
うん、
絶対乗せないんですけど、そんなミスを中国はしないだろうと僕は思ってまして、
うん、
あえてその情報をリークして、
うん、
で鈴木英司さんに日本国内で喋らせたっていうのは、
うん、
すごく意図があると思っています。おそらくその情報の真偽はちょっと、うん、分からないにしても、
うん、
その情報を日本国内で出すことで実際に公安調査庁の中国関連の情報収集が停滞をして、
うん、
かつ公安調査庁の組織内の、まあ、自浄作用というか自浄する活動も始まってしまったので、
うん、
一定の期間情報活動が弱まったんですね、
うん、
なので中国からすればものすごく効果のある一言だったと思います。
そういうことを狙っていたという可能性もあるということですね、はいはい、ですね、
はい、なるほど、すごく意図を感じますねそこは、
うん、
はい、
なるほど、そうすると、まあ、じゃあ中国でビジネスをやってる日本の企業の人が、
はい、
まあ、気をつけなきゃいけないこといくつかちょっとあると思うんですけども、
はい、
ちょっと簡単にこうかいつまんで説明していただけますか。
知りたいです、
はい、
一つ皆さんやってらっしゃる通り、うん、外務省の海外渡航時の、
うん、
危険情報安全、はいの情報、はい、あれを見ていただくというのは当然だと思うんですけれども、うん、 自社の社員を赴任させるときに、うん、まあ、例えばその人間が日中コミュニティに深い人間かっていうのと、うん、日本の情報機関または行政機関と強い接点がないか、
うん、
一つ気にすべき観点かなと思います。
なるほど、は
い、結局それが理由で拘束されているという傾向がつかめているので、うん、はい、ただこれ気をつけなきゃいけないのは、人に対する検挙はその傾向があるんですけれども、
う
んうん、はい、アメリカだとコンサル会社が今
そうですね、
はい、かなり摘発されていて、
はい、
はい、コンサル会社というのはかなり、
うん、
クライアント企業の情報を持てますので、
うん、
そういった意味では中国はまた別の観点で検挙してるんじゃないかなと思います。
なるほど。あとね、一点ちょっとこれ僕も聞きたいんですけども、はい、その日本から出張、まあ、フルだけじゃなくて短期間の出張であっても、
はい、
中国に行く場合に、
はい、
こう持って行っていいデバイスっていうのはどういうふうにお考えですか。普通に使ってる携帯を持っていくべきかどうか、
はい、
パソコン、まあ、私はまあ中国には行かないですけども、はい、そういうね、いろいろ情報を取られてしまう懸念のあるような国に行くときは、
はい、
普段持って使っていないね、パソコンで自分の携帯を持っていかないでレンタルしてとかっていうことをやるんですけども、はいはい、そこまでやった方がいいのかどうか。
あ、おっしゃる通りですね、はい、普段使用しているモバイルっていうのは押収されて解析されるのは間違いないので、うんうん、まっさらな状態のものを持っていくっていうのが一番安全かなと思います、うんうん、あとこの前も、メディアで報じられてましたけど、
はい、
ホテルに PC とかモバイルを金庫に例え入れたとしても、はい、そのホテルの従業員が、まあ中国当局の協力者であって、うん、さらに権限のもとそれを開けさせて、
うん、
で PC モバイルを金庫から出して解析して、はい、また元に戻しておくみたいな活動も報告されてますので、うん、そういった意味で言うと菅原先生のおっしゃる通りまっさらなものを持っていくっていうのが一番安全なんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、なかなかそこまでやってる企業はないでしょうね。
ない
と思います。ちょっとね、大きいですね。
はい、なので先ほど申し上げた拘束されている傾向、まあ、その危険度の度合いによって、
うん、
まあ、そこまで対策するかどうかっていうのも、
うん、
まあ、掛け合わせて判断しなきゃいけないんだろうなと思います、うんうん、
なるほど、はい、まあ、過剰に、ね、恐れる必要はないんだ、はい、ないっていうのも一つはありますよね。
おっしゃる通りです ね、
はい、なるほど。いや、いかがでしたか。
そうですね、こう見方が変わったのと、あとはやっぱり知り合いに中国出張行く方多いので、やっぱり今一度考えてもらわないといけないなと思いました。
そうです
、ね、はい、ありがとうございました。こういう質問があった場合は、さらにカウンターインテリジェンス協会の方にね、お問い合わせいただいて、はい、さらに詳しい、ね、情報は、まあ、有料ですね。有料で。
いやいやいや、ありがとうございます。
稲村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。菅原さんが学校長を務められている国際政治・外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスでは随時会員を募集しています。菅原さん、このオアシスの活動についても教えてください。
はい、こちらは会員制のオンラインスクールで、国際政治や外交安全保障について基本から実践的な内容まで体系的に、まあ、動画を視聴しながら自身のペースで学べると、そういうスクールになっています。この分野のプロフェッショナルの講師たちを集めた、まあ、質の高い講義を提供していますので、ぜひたくさんの方々に受講してほしいというふうに思っています。この分野のですね、知識を身につけるというだけではなくて、やはりこの本当に大事なこと、ニュースの本質、背景が分かるということが重要ですし、自分たちでその国際情勢を分析するという能力を、この将来ね、自分たちが仕事等々で使える、そういうスキルにしていってほしいなと、そういうふうに思っています。また動画を視聴するだけではなくて、講師の先生方とコミュニケーションを取ったり、質問をいっぱいしたりとかですね、あとはみんなで集まって自衛隊の基地に研修に行くといったようなクラブ活動というものもやっています。会員同士のそういう交流コミュニケーションにも力を入れておりますので、ぜひ皆さん参加していただければと思います。
はい、ありがとうございます。国際政治・外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスのお申し込みは oasis-academy.jp oasis-academy.jp までお願いいたします。国際情報フォーカス。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。